からの挨拶を代表にして、お願いいたします。
ただいま、新約聖書のフィリピの信徒への手紙4章の21節から終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。8月の第1日曜日から4ヶ月かけて、ちょうど4ヶ月かけて今日おしまいのところまでフィリピの信徒への手紙を読んできました。で、ここに述べられているのは手紙の結びの挨拶と祝福の言葉です。21節の言葉をもう一度繰り返しお聞きいたします。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてください。私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしくと言っています。新約聖書に収められているパウロの手紙を読んでまいりますと、細かな点は少し違っていますけれども、しかしそれぞれの手紙の終わりのところにはいつも結びの挨拶の言葉が記されています。で、こういう結びの挨拶の言葉を、これはいつものお決まりの挨拶をしているのだろう、でそういうふうに受け取ってしまいますと、そこに述べられている内容にはあんまり興味が持てないということが起こるかもしれません。しかし少し丁寧に聖書を読んでいますと、この挨拶の言葉も大切だということに気づかされるということもまたあるかもしれないと思います。このフィリピの信徒の手紙に限ったことではないんですけれども、普段パウロがどっかの教会に宛てて手紙を書いていたときには、その大部分の文章というのはパウロのお弟子さんたちがパウロの語ったことを口述筆記していたんだって、そういうふうに言われています。それも非常にはっきり分かる例が実は一箇所だけパウロの手紙にあるんです。ローマの信徒への手紙の16章22節というところです。で、このところでは面白いことにですね、口述筆記をしていたお弟子さんが他のお弟子さんたちに混じって自分で挨拶をしちゃってるところがあるんです。ローマの信徒への手紙16章の21節と22節をお聞きいたします。298ページですね。16章21節からお聞きします。私の協力者テモテ、また同胞のルキオ、ヤソン、ソシパトロがあなた方によろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルティオがキリストに結ばれているものとしてあなた方に挨拶いたします。普段はですね、ここにこの時はテルティオという人が実際に書いてたと分かるわけですけれども、こんな風に普段はお弟子さんがパウロの喋ったことを代筆して手紙にしてたわけです。で、ところがです、パウロは手紙のここぞという大切な箇所とかですね、結びの挨拶になると自分で筆を取ってそこを書き出すということもあったんですね。で、それが分かる箇所というのも実は手紙の中にいくつかあります。で、例えばガラティアの信徒への手紙6章の11節を開くとこんな風に言われているんです。ちょっと開いてみます。350ページです。350ページ、ガラテヤの信徒への手紙6章の11節350ページから51ページに渡っていくところですね。こんな風に語られています。この通り私は今こんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。これはパウロも自分でここから書いてるんです。そして このあと手紙の終わりに至るまでの8節分をですね、パウロは自分で書いている、そういうところです。ですから私たち活字だからみんな同じ文字に見えますけど、おそらくですね、ガラティアの教会の人たちはこの手紙をもらった時に最後のところで筆跡が違う手紙を受け取ったに違いないんですね。あるいはコロサイの神殿の手紙を4章18節のところでも、私パウロが自分の手で挨拶を記します、そういうふうに言って書いているところです。パウロはそんなふうにですね、手紙の結びの言葉を口述筆記で書いたことも、あるいは自分の手で書いたこともどっちもあったんですね。でさて、じゃあ今日私たちが聞いたこのフィリピの信徒の手紙はどっちだろうか思うわけです。でこれ文章の中にですね、はっきりと誰が書いてますって名前を名乗ってるわけじゃありませんから、ここの文面だけからはですね、わからない、言えるかの、そう思うわけです。けれどもフィリピの教会の人たちとパウロの間柄というのはとても親しかったんですね。そしてまた、牢屋に囚われ気味になっているパウロの健康状態というのをフィリピの教会の人たちはいつも心にかけているわけですから、そういうことを考え合わせるとですね、今日聞いたこの結びの挨拶というのはパウロ自身が筆を取って書いたということも十分想像できるだろうと思います。で私たちが年賀状であったり手紙のやり取りをするときにもそうなんですけれども、手紙の挨拶というのはですね、ごく何気ない言葉が書いてあってもその手紙を書いた人の人柄がにじんでくるというところがあるんじゃないかと思うんですね。で私は筆不精でこの点ダメだと思うんですが、前任者の北部氏大変筆まめでした。よその教会で働いている私にまで何度もお便りをいただいたんですね。そうすると大変個性的な字でですね、もう一目で、あ、これは北先生だと分かるような手紙が来ます。手紙をもらうとですね、まるで北先生目の前にやってきたような感じがします。でこの頃はですね、その手紙よりも電子メールの方が当たり前みたいになっちゃってですね、情報だけ伝えるようなそういうやり取りというのが私たち多いんですけれども、しかし封筒で手紙が届いてです、でその中に文章がワープロだったりするわけですが、一番最後に一言その肉筆で添えられていたりすると、私たちはやっぱり嬉しい気持ちになるんじゃないでしょうか。肉筆の手紙ってそういう意味ではですね、不思議な力があると思います。でその手紙を書いている人がですね、そこにいてくれるというか現れるような、そんなところがあるように思うんですね。で実は今日聞いているこの箇所、ただの結びだと思ってしまえばそのまま読み過ごしちゃうわけですが、この時代肉筆で書いているわけですから、大変ここは力がある、そういうところです。しかもパウロが自分で書いていればなおさらなんですね。で私たちは残念ながら活字の聖書を持ってますから、ここで筆跡が違うなんてことは観察できませんし、そしてまた直にパウロのことを私たち知ってるわけじゃありませんので、そういう意味でももしかすると日頃自分で一人で読むときにはこの結びの言葉ってあまり気にしないですぐっと読み過ごしてしまうということがあるんじゃないかと思います。そうなってもやむを得ないところもあるんですけれど、しかしおそらく最初にこの手紙を受け取ったフィリピの教官の人たちは肉筆でこれをもらってるわけですから、そうじゃなかったはずなんですね。でパウロが語ってるその肉筆の文面を見ながら、ここに言われてる一言一言本当に大事にですね、パウロが今喋ってくれてるんだと思って聞いたに違いないわけです。でそれで、今朝はですね、私たちもそのフィリピ教会のメンバーの一人になったつもりでですね、この挨拶と祝福に込められているパウロの思いというものをですね、ここから聞き取ってみたい、そんなふうに思うわけです。でまず出会わされるのは最初、パウロが呼びかけている呼びかけです。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちによろしく伝えてください。キリストイエスに結ばれているすべての聖なる者たちって、そういうふうにここで呼びかけられています。誰か特定の人の名前が挙げられてですね、あの人によろしくっていうんじゃなくて、これは教会の全員に向かって挨拶している言葉ですけど、 しかし名前が出てこないからといってこれジッパ人からげに全員って言ってるんじゃないんだろうと思います。フィリピンの教会っていうのは今までにも何回も申し上げましたけれども、パウロにとっては誠に思い出深い教会なんですね。先週もちょっと申し上げました。パウロが海を渡ってヨーロッパに渡っていったときに、その新しい土地ヨーロッパでですね、一番最初に伝道してできたのがフィリピンの教会なんです。でその時には紫布を扱うリディアっていうですね、女主人の家、そこが最初の教会の集会所になりました。パウロはシラスと一緒にですね、そのリディアの家の教会で主イエスキリストの十字架という蘇りの出来事を町の人たちに語って聞かせて、そして教会ができてきたわけです。でそういうフィリピンの町で伝道している時にはパウロとシラスがですね、捕らえられて牢屋に入れられてしまう、無知で撃たれたということも起こりました。でその時にフィリピンの教会の人たちは大変心配をしてですね、パウロは大丈夫だろうか、シラスは大丈夫だろうか、そんなふうに気にしてくれた。でそういう教会です。とっても苦労して、しかし教会の人たちが本当によく支えてくれて、ここの町に教会ができるなって言った、そういう教会ですから、パウロはですね、この教会の人たちが自分のことを本当に覚えてくれている、我がことのようにパウロをですね、心配してくれているということを感謝して覚えているに違いないんです。だから一人一人本当にですね、名前を挙げ始めるとですね、もう次から次に名前が挙がったに違いない、そういう教会です。うっかり名前挙げちゃうと次から次にちょっと終わらなくなっちゃうもんですから、パウロはわざとここではですね、名前を出さないで、その名前を挙げるのを、実践してですね、そして、一人一人がキリストイエスに結ばれている、そのことを喜びを持って思い出しているんです。キリストイエスに結ばれている全ての聖なる者たちを呼びかけるんです。で聖なる者たちっていうのは、この言葉が出てくるたんびにもしかしたらお聞きになっているかもしれませんが、相手を清らかだって持ち上げている言葉ではありません。この聖なるっていうのは神様のものとして取り分けられている、そういう意味です。キリストイエスに結ばれて神様のものとしてこの世から取り分けられている人たち、でそれが聖なる者たちって言われている言葉です。主イエスキリストという方に出会って、そしてキリストに結ばれることで今は神様のものとされて生きている、そういう人。裏返しに言えばですね、もはやそういう人は自分自身が自分の主人ではない、あるいは何かの団体とかこの世の、人間が主人というのでもないんです。生徒が修正を誓うのはですね、人間でも団体でもない、あるいは自分自身が主人でもない、本当に修正を従っていくのは神様お一人だけになっている、でそういう意味でキリスト者は神様のものとしてこの世から取り分けられ聖なるものとされているんです。ですから生徒って言われてもですね、私たち立ち上がっていいと思うんですね。あなたも生徒の一人ですなんて言われると、つい私たち頭をかいて、いや私そんなに記憶ありませんって言いたくなってしまうんですけれども、これは本人の経験さとか信心深さとか立派さとか清らかさとかそういうことが考えられているわけじゃないんです。自分としてはとってもですね、生徒なんて言えない、生徒の末席にいるのも恥ずかしいなんて時々おっしゃる方おられますけれども、しかしその清らかさの点ではなかなか心もとない、自分は罪人のままでちっとも変わってないと感じるとしても、そういうものはですね、実はイエス様に出会わされて、あなたは神様のものなんだよって言われている、それがキリスト者なんです。私たちは確かにキリスト者としてですね、本当にキリストの香りを放てるといいなって憧れを持ちながら生きていきます。しかし日々の生活ではなかなかそういかないところもあるかもしれません。おそらく私たちはですね、一生を通して神様に憧れながらこの地上の生活を生きて、そして本当にそれが完成されるのはこの地上の生活が終わった果てのことなんだと思いますけれども、しかし そういう私であってもですね、その私が今イエス様の十字架と復活の恵みによって神様のものとされている、それが聖なる者たちの姿なんです。地上に来ているフィリピの町ではですね、その町ではパウロとシラスが牢屋に入れられたんだとさっきちょっと申し上げましたけれども、迫害を受けたのはパウロとシラスだけではなかったはずです。この町のキリスト者たちもですね、日に陰にいろんな形の迫害を受けて不利益を被ってたに違いないんです。でそういう中で時にはですね、本当に生きていくの大変だなってつくづく思った時もあるだろうと思います。もしも神様が自分の主人というのじゃなくて自分が自分の主人であるのならば、もうこんな人生大変だから生きてるのやめちゃった方がいいって、そんな風に思うことだってあったかもしれないです。しかしどんなにですね、大変な目にあって辛く苦しく、それこそ今にも心臓が止まっちゃうんじゃないか思う、それほどの死にかねと苦しみを受けるとしてもですね、しかしそういう生活を送っているその時にですね、まさにその場所に十字架の主イエスキリストが共にいてくださる、よみがえられた主が今この私と一緒にいてくださる、でそういう平安を与えられて神様のものとされて生きているのが生徒たちの姿です。主イエスキリストは苦しむ人、辛さを抱えて生きる人に対して決してよそよそしい方ではありません。イエス様はご自身が私たちのために十字架に向かって歩んでいってくださっている、そういう方です。そしてそういう方として誠実に私たちにいつも伴ってくださるんです。私たちが本当に大変だ、もう嫌だ、もう生きてらんないと思うとしても、なおそこに一緒に歩んでくださって、大丈夫あなた、ここからもう一回生きていいんだよって、そう言ってくださるんです。苦難の中に置かれるときにキリスト者というのはですね、そういう主にある平安を与えられ、支えられ、慰められ、勇気づけられて生きるよ、神様のものとして取り分けられています。それがフィリピに集っていた聖なる者たちの日常なんです。パウロとシラスが大変ですね、私たちは楽な生活してますけどって、そういう人たちじゃないんです。フィリピの教会の人たちも同じイエス様を信じているわけですから、世の中からは変わった人たちだと見られますし、それに対して不利益を受けたりですね、不当な扱いを受けることだっていくらでもあった。でもあなたたちはそれでも取り分けられている、イエス様が共に歩んでくださるものとして今特別に生かされている者たちだ、そういう信仰の戦い、信仰ゆえの戦いに生きているあなた方に心からの挨拶を送るんだってパウロは言っているんです。キリストイエスに結ばれている全ての聖なる者たちによろしく伝えてください。神様のものとして取り分けられているあなたたち一人一人に私は挨拶を送る、そういうふうに語っています。パウロ自身です。パウロは神様のものとして他の大勢の人たちの中から取り分けられたんだという思いを強く持っていました。もともとはパウロという人はですね、清らかでも何でもなかった人なんです。教会を激しく迫害する急先鋒だったんですから、もちろんその時パウロはですね、パウロなりには真剣に生きてたんですよ。でも真剣に生きててもやってることというのは人を苦しめ、人の命を奪う、そしてそれが当たり前で何とも思わないという暮らしを生きてた人です。しかしそういうパウロが神様に取り分けられちゃったんです。パウロはですね、イエス様のことを知らされてイエス様のことをしたい求めて求道生活したなんてことは全然ないんです。本当に不思議なことですけれども、イエス様の方から シーターに苦しめているパウロのもとにやってきてくださって、突然出会ってください。パウロ自身は本当にはそんな風に扱っていただく値打ちがないってキリスト者になってから思ってたに違いないんです。自分は別にイエス様のことを求めていたわけじゃなかった。むしろイエス様の弟子たちを苦しめていたんだから、教会から捨てられて相手にされなくてもしょうがないようなものだって。だけれどもそういう私が神様のものに不思議なことだけど取り分けられ、イエス様に伴われている生活を今送っている。でパウロは自分についてそう思っているものですから、教会に集っているフィリピンの教会に集っている人たちもみんなその導かれ方は一人一人違いますけれども、しかしイエス様に出会っていただいて神様のものにされたのは同じだって、そういうふうに思っているわけです。フィリピンの教会の人たちが生まれつきイエス様のことを知っているはずはないんです。生まれつき自分から求道したって人もいないんです。パウロとシラスがフィリピンの町にやってきてくれたことで教会の人たちはイエス様に出会わされ、そしてイエス様を信じている信仰の生活に導き入れられました。伝えたのはパウロだったかもしれない、伝えたのはシラスだったかもしれない、しかし出会われたのはイエス様なんです。パウロも主イエスキリストに出会っていただいたみたい、フィリピンの教会の人たちも一人一人主イエスキリストに出会っていただいて、そして厳しい困難な生活の中に置かれるとしてもそこで主イエスキリストに支えられ、勇気を与えられて生きている。ですからこの挨拶っていうのはパウロと教会の人たちの個人的な親しさということだけの挨拶じゃないんです。パウロはここで私はあなたのこと大好きだよ、ありがとうってそういう挨拶を送ってるんじゃないんです。あなたと私の間にはキリストがおられる、私も主イエスキリストに支えられ励まされ慰められて今牢屋の中で暮らしているけれども、あなた方もそうだ、あなた方も主イエスキリストに結ばれている生徒として歩んでいる、その平安と幸いを覚えながらパウロはよろしくって、そういうふうに挨拶しているんです。でところでパウロはそんなふうに挨拶をするときに、パウロ決して孤独ではないのだというふうにここで言っています。パウロが今囚われているのはおそらくローマの町ですけれども、そのローマの町にも信仰を同じくする兄弟姉妹がいて、パウロが書き送ろうとする挨拶に心を合わせてくれている。パウロはそういうふうに言っています。21節の後ろ半分から22節にかけてです。私と一緒にいる兄弟たちもあなた方によろしくと言っています。すべての聖なる者たちから、特に皇帝の家の人たちからよろしくとのことです。ローマで捕らえられているパウロの近いところに兄弟姉妹たちの群れが存在している。でもちろんこのローマの教会の人たちはフィリピンの教会の人たちのことを直に知っているわけではありません。おそらく顔を見たことがない。だけれども自分たちもイエス様に出会っていただいて、そしてローマの町の人たちはローマの町の人たちなりにですね、自分の与えられた生活の困難さ、その戦いの中でイエス様に支えられて生かされている。でそのことを喜びながらフィリピンの教会の人たちに、あなた方も同じ信仰に生きてるんだよね、そういうふうに挨拶をしてますよ、ここで語ってるんです。そしてそういう中にですね、皇帝の家の人たちがいたって聞かされると私はちょっとびっくりすると思います。皇帝の家というと、これはローマですから、ローマ皇帝のことですけれども、でもローマ皇帝の家にキリスト者がいたっていうのはどういうことなのか、ローマ皇帝の家の人たちっていうとですね、私たちはつい、皇帝の家族とかですね、そういうものを考えがちになりますけど、ローマ皇帝の家っていうのはですね、本当に多くの人たちがそこに仕えていて、奴隷もいっぱい刺激されてたに違いないんですね。例えばローマ皇帝っていうからなんかとても遠い感じがしますけど、日本の国にも天皇がいるわけで、 天皇が日頃どういう暮らしをしているかって考えたら分かりんじゃないかと思います。東京の球場って言われるところにはですね、おそらく何百人、あるいはもしかしたら千人近い人がですね、あそこで働いているかもしれない。で、ローマの時代にはですね、そういうふうに皇帝の家で働いている人全員がローマ皇帝の家の人です。ですから、そのローマ皇帝の家にはですね、もう無数に人がいるんですね。ローマ皇帝って表向きにですね、政治とか軍事を司る部門にはもちろん何千何万という人がいたに違いないんですが、それだけではなくてですね、皇帝個人の生活を支える、そういう、まあ、江戸時代で言えば大奥みたいに当たるところにも大勢の人が働いていて、そしてその多くは奴隷だったわけです。ですからここで皇帝の家の人たちと呼ばれているのは、おそらくその皇帝の、妻とか子供たちとかいう、そういう近い人、上の方にいる人たちではなくて、皇帝の家に仕えている下々の人たちです。皇帝の家に仕えている立場の一番下の人たち、おそらく奴隷たちが、牢屋の囚人の管理も行っているわけです。あるいは、囚人を捕らえておいたり、あるいはその訴訟のための準備の書面を書いたり、そういうことをしていて、パウロと話をする機会が生まれてですね、そしてパウロを通して福音を聞いて教会の群れに加わっていくという機会があったわけです。ですからパウロがここでですね、キリキの人たちやローマの人たちのことを知らないわけですから、誰それさんって言っても本当はわからないはずなんですけれども、しかしそういう中にあってわざわざですね、奴隷を取り出してですね、あの奴隷たちがあなた方によろしくと伝えていますって言ってるわけです。なんでここで奴隷だけ取り出しているんだろうか。でそれは一つにはですね、この奴隷たちがパウロの身の回りのことに関わっているのであれば、パウロの訴訟であったりパウロを捕らえている人たちの中にもキリスト者がいるんだということを伝えて、フィリピの教会の人たちを安心させるという、そういう意味があったんだろうと言われています。しかしおそらくその理由だけじゃないんですね。初代のキリスト者たちの中には奴隷の身分にあった人たちが大勢いたということが知られているんです。まあ、その統計というのが どこまで当てになるのか分かりませんけれども、もしかすると3割ぐらいは奴隷だったかもしれないと言われているんですね。で、奴隷の身分にある人というのはですね、自由人のように自分の考えや思いに従って生き方を決めるということはできないわけです。たとえやってることが間違いだと思っていてもですね、主人がそれをやるようにって求めたらですね、奴隷はそれに従ってやらなきゃいけなくなります。で、そういう境遇で生きなきゃいけなかった奴隷たちにとってです、人間というのはみんな罪の奴隷なんだ、そしてそこからイエス様の十字架によって一人一人が、まあ、イエス様の十字架で贖われて身請けされて新しく生きるようにされてるんだって、国はですね、本当に新鮮で力強い教えだったんです。なんでか、自分は罪の生活をしてるって思ってるからです。自分はやりたくないんだけれども、しかし貴族とか皇帝とかがですね、お前あれやってこいって言ったらですね、奴隷はやらなきゃいけない。本当は間違いだと思いながらもやりたくない悪い行いに手を染める、主人の果てることのない欲望を満たすためにですね、奴隷は主人の言いなりにならなきゃいけないんです。で、そういうふうに歩んできた奴隷はです、もし自分が本当に身請けをされて自由にされたら、もう二度と罪の奴隷の生活には戻らないって思ってたに違いないんです。自分の身が本当にあがなわれてですね、自由にされることを心から願っていたでしょうし、本当に自由になったらもうこんなバカなことのために自分の人生使わないぞって強く思ってたに違いない。今はしかしこの世の身分は奴隷ですから、奴隷の身で暮らしている。 それはもうどうしようもないんです。しかしそういうあなた、本当は贖われた人なんだ。身請け金を払ってもらって自由にされているんだ。そしてあなたは今そういうものとして、今のあなたの生活にもう一度神様から使わされ使えているんだって、そう教えられているんです。自分は皇帝の家の奴隷だけれども、しかしもしも皇帝からです、神様を捨てよ、神様を捨てて皇帝を拝めなんてことを強要されたら、その時にはいつでも自分は本当はもう見受けされたものなのです、本当の主人は皇帝ではなくてイエス様であり神様です、そのことを命がけで示そうと思っている、それがローマ皇帝の家の者たちです。で、そういう人たちがフィリピ教会が困難な状況の中で信仰生活を過ごしている。で、その兄弟姉妹に対してエールを送っているんだってパウロはこれ語っているんです。そして最後にパウロはフィリピの教会の上に祝福を与えています。23節の言葉です。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。主イエスキリストの恵みがあなた方にあるようにって呼んでます。主イエスキリストの恵みというのは私たち人間の内側から独り身に湧き上がってくるようなものではありません。これキリストの恵みですから、主イエスキリストからだけ来るんです。私たちは黙ってじっとしてたらですね、一人でにキリストの恵みが自分の中から湧き上がってくるのではない。主イエスキリストから受ける恵み、外からやってくるんです。どうやってやってきたのか。パウロがフィリピの町にやってきて、そしてイエス様のことを伝えたときに、フィリピの教会の人たちはパウロの言葉を通してイエス様に出会わされたんです。そしてイエス様に出会うことを通して主イエスキリストの恵みを分け与えられるようになります。でパウロはそうやって最初フィリピンの教会に与えられた恵みがあなた方の間で保持されてさらに豊かにされていくように、そういうふうに願っているんです。御言葉に聞いてそこにおられるイエス様と親しく交わる、そのことを通して私たちの上にですね、キリストの恵みというのはいよいよ豊かにされていきます。御言葉に聞いてそれを信じて生きる生活から離れてしまうと、私たちは実は自分の心の中にはもともといろんな思いがあってですね、それが雑草みたいにですね、私たちの中にどんどんどんどん茂ってきてしまうんです。どなたもそういうことを経験しておられると思います。日曜日に礼拝が終わった時にはですね、よし今週キリスト者として私生きようって思うんだけれども、しかしもう火曜水曜ぐらいになるとすっかりですね違うものが心の中に育ってしまって、いや私本当にキリスト者だったはずなのに忘れてましたっていうことがですねある。どなたでもそういうことがあります。それは特に私たち出来が悪いからそうじゃないんです。人間ってそういうもんなんです。人間というのは自分の中に罪の根をいくらでも生やしているんですから、ですから私たちが、御言葉に聞いてですね、自分がどんなふうに、その弱いものなのか、どんなふうに過ちやすいものなのかって繰り返し繰り返し気づかされてないとですね、私たちは自分は当然当たり前だと思いながら、実はとんでもないふうにいろんなものが育ってしまうということがあり得るんです。そしてしかもそういうものが育っていった先ではです、ね、自分の思い通りに何でもなることが恵みなんだって、とんでもない思い違いやってしてしまうかもしれない。私たちは自分の思い通りになりゃそれ本人はいいですよ。でもその思い通りに本人がするときは周りがたまったもんじゃないんです。自分の思い通りにしてるって本人だけが喜んでて、周りは大変だって思いながらそれに付き合わなきゃいけないんです。パウロは自分の中から出てくる自分に都合のいいことが与えられるようにってそう言ってるんじゃなくて、主イエスキリストの恵みがあなた方の上に満ち溢れるように、そういうふうに 祈っているんです。もともとは罪の奴隷でしかない私たちです。しかしそういう私たちがイエス様に出会っていただいて、そしてイエス様の十字架と復活を知らされて、励ましを与えられ、慰めを与えられ、勇気を与えられて、新しい生活に歩んでいる、昔とは違う、全然違うものとして私たちは生きるように招かれているんです。でその恵みの中にある営みがどうか強められ、勇気を与えられ、励まされますように、でそういう心からの挨拶と祝福がこの手紙の終わりには述べられています。私たちもまたこの世でいろんなしがらみがあったり、いろんな大変な思いというのをするときがあるに違いないんです。あるいは自分自身の中に育つ、いろんな暗い思いによってですね、奴隷暮らしを余儀なくされてきた、そういうものたちなんです。しかし私たちはそこからイエス様に出会っていただいて、あなたの罪は許されている、あなたは私の十字架によって清められているものなんだ、そういう言葉を聞かされて、もう一回ここから新しく生き直すように招かれている者たちです。私たちを見受けしてあがなってください。そして救い出してくださったイエス様を見上げて、イエス様の御言葉に耳を傾けて、ここからもう一度歩み出したいと願うんです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはそれぞれに与えられている人生の中で、本当につらいことや苦しいことや、すっかり嫌になってしまうようなことに出会う場合があります。私たちの人生は決して安楽なものではなく、生きていくことが本当につらく大変なものであることを日々新たに思わされます。しかしそのような私たちに主イエスキリストが出会ってくださり、私たちを新しいものにしてください。あなたに仕えるものとして新しい命を与えてくださっていることを本当に感謝です。どうかここにいる私たちがイエス様によって救われた、イエス・キリストに結ばれている聖なる者たちとしての生活を、感謝と平らな思いを持って歩み出すことができますようにお導きください。教会の暦で一番最後の日曜日を与えられました。あなたが一目よりの時を守り導いてくださり、私たちを新たなアドベントに向かわせてくださることを感謝いたします。どうかこの時、私たちがここまであなたによって守られ導かれたことを感謝し、なお新しい時にも主が共にいてくださることを信じて、希望を持ってここから歩み出すことができますように、どうぞお導きください。私たちは弱いものですから、しばしば主の御声を聞き忘れ、さまよい出しなしですけれども、どうぞ新しい時にもあなたが御言葉を聞かせ続けてくださり、あなたの民に私たちを置いてくださいますように。真実にあなたの群れの羊の一匹として私たちが歩んでいくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。